まあ、今回のバチェロレット2の感想にこれから入るんだけど、後半、
うん、
後半戦で、
うんうんうん、
いやまあおっしゃる通りなんですよ、結論ね、
うん、
で僕個人としては、バチェラー4個、バチェロレット2個全部見てきましたけど、
うんうん、
まあ、面白さとしてはそんなに面白い方の回じゃなかったかなと思いました。
あ、本当、
はい、なんだけどなんかすごいリアリティを感じたところが一番多かった回ではありましたね。
お聞きいただきありがとうございます。ヒップホップ初心者からヒップホップ好きまで楽しめる音楽トーク番組、3時のヒップホップ、パーソナリティのヒロです。
ハルです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はですね、ちょっとハルさんの方で進めていただきたいと思います。
はい、じゃあ今回ですね、ご紹介するのはバチェロレッテ2でございます。
バチェロレッテ 2、
そうなんですよね。
バチェロレッテ2、
ちょうど前回ヒロさんからこの演オーディション、はい、お話しされさせていただいたじゃないですか。
はい、
はい、あの時はヒロさんなんておっしゃってましたっけ。
え、
演オーディション全体の感想として、
あ、もう面白くないって
そうそうそう、はい、で面白くない理由として、
うん、
やっぱ脱落がなくてヒリヒリしないっていうところをおっしゃってたじゃないですか。
あ、そうだね。
あ、そうですよね、
はい、
このバチェロレって、まあ、バチェラーシリーズ共通なんですが、脱落しかない、
脱落しかない。なるほどね。
脱落しかない番組でございますと。
なるほど、はい。成功するのが一人だけとか。
そうそう、おっしゃる通り。ちなみにヒロさん、バチェラーおよびバチェロレッテってご存知ですか？見たことあります？
いや、本当にね、ごめんなさいね。うん、見たことなくて、なんとなくそのルールだけ知ってますね。
ああ、そうなんですね、はいはい。はいはい。じゃあちょっと簡単な概要だけ説明しますね。
あ、ぜひぜひ。
はい。はい、まあ、バチェラーとバチェラー、とバチェロレッテ両方あるんですけども、バチェラーが、男性版、バチェロレッテが女性版っていう風に思っていただければいいと思います、
うんうんうん、
主人公がね、
うんうん、
で一応グローバルに放送してる番組で、
うん、
僕が今から話すのはバチェロレッテジャパンの、つまり女性が主人公のジャパンの話になりますと、
うん
うん、で一応基本的なストーリーの概要っていうのは、まあ、バチェラーおよびバチェロレッテっていう、まあ、最終権利の独身男性もしくは独身女性を、
うんうん、
の結婚相手をめぐって、
うん、
男性の時は女性、女性の時は男性たちが争うサバイバル恋愛リアリティショーということになってます
はいはいはい、
そうそうそう、はいはい、で Amazon プライムで今ね放送されてて、
うんうん、
まあ、ヒロさんは見てらっしゃらないということですけど、まあ、結構大変な人気で。
そうだよね、
そうそうそう、
人気は伺ってますよ、
うんうん、今回もすごく話題になりましたというところですね。
話題になってたっぽいね。
そうそう、うん、あんまりでもヒロさん的には直角に引っかからずって感じですか？
どうしてもね、俺恋愛リアリティショー見ないんで
そう、ね、
そうそう、でもなんか、うん、この前友人の結婚式で、
うんうん、
二次会に行ったんですけど、はい、なんかバチョレレっての話してました。
マジですか？
若い男女が
若い男女、
あ、なるほどなって思って、そうそうそうそう、
それ結構遠くから見てたんだ。
でもなんかそう
結構ね、まあ、バチェラーバチョレって出身で、まあ、プチブレイクする人も多くて、
はあ、
ゆきぽよとかさ、
お
そうそうそうそう、バチェラー1かなの出身だし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
それ知らなかった。ユキポヨってそうなの？
そうそうそうだったんですね。で今回のバチェロレッテ2からも、うん、まあ、あ、ごめんごめん、最近だとバチェラー4か4からも惜しくも最後の人に選ばれなかった、まあ、うん、第2の女性の方とかが、
うん、
結構人気になってたりとか、
うんうん、
まあ、結構そういうこう、まあ、ちょっとこういう言い方すると出演者の方には申し訳ないかもしれないけど、まあ、インフルエンサーとか有名人になるための登竜門的な役割は果たしてるかなと思いますね。
はあ、なるほど。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
そうなんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、ヒロさんあんまり興味ないと。
そうですね。
ちなみになんかどういうところのがやっぱ恋愛リアリティショーちょっとこうみんな奥だなってなるポイントですか？
なんて言えばいいんですかね、なんか、うん、これ難しいね、そういう聞かれてしまったら、うん、なんだろうな、
なんか人の恋愛の争い見てもそんなにみたいな感じなのかな。
まあそう、そういうことだね。なんかそう、ね、人の恋愛をね、
うん、
その見てもね、
うん、
ってその相席屋にさ、
うん、
こう視聴者として参加するみたいな感じでしょ
なるほどね。 まあ分かるよその気持ち、うん、俺も最初恋愛リアリティショーを見るときはそうだったし、多分そのなんだっけな、ちょっと前のテラスハウスとか、まあ相乗りとかそういうのやっぱちらつくと思うんだけど、
あ
やっぱりヒロさんに、ちょっとヒロさん並びにそういう恋愛リアリティショー別にと思ってる方にこう声に対して言いたいのは、
ほう、
これやっぱりサバイバル恋愛リアリティショーなんですよ。
あくまでサバイバル番組
なの。そうなんです。だからもう言ってしまえばもうスポーツトーナメントと一緒、持ってしまえば、うん、今まさにこの時期佳境を迎えている日本の甲子園と一緒なんですよ。
お、
甲子園もまあこう球児たちがこう、
うん、
トーナメントで戦っていって、
うんうん、
敗れ、まあ、勝ち敗れ、まあ、優勝の栄光つかみとかあるじゃないですか。一番感動するところって負けた時のあのコインロッカー、ロッカーが、あの球児たちが負けちゃって泣いて土こう集めて入れてるとか、負ける方にこそ美しさがあるみたいなのあるじゃないですか。
あ、そうなんだ。その負ける瞬間とか、はい、そっちの方になんかその見せ場があるんだね。
いや、あるんですよ甲子園は。負けたチームにキャプテンとか監督がでもお前ら頑張ったっつって球児たち泣いてるみたいなのも、
はい、
感動ポイントなんですけど、
うん、
バチェラーとバチェロレッテはまさにそれがある。
ある？
そうそうそう。
そうなんだ。
こう全然なんか本当かよって感じだと思ってると思うけど。
まあ正直バチェロレッテ2の、うん、あの1話だけ見て、正直。
あ、本当ですか。
1話だけ見た。そう。あああのまあなんかなんだろう、結局え、これネタバレしていいんだっけ、なんか。ネタバレありですかこれは。
あ、この回はネタバレありですよ。あ、も
う本当に、うん、いい。いやだからそのマクファーさんってどんな人なんだろうって気になって、
なるほど、ね、
見たんだけど、
そう
そう、そ
う、うん、
いや正直その、うん、だからそのマクファーさん以外、
うん、
まあ、その長谷川さんって人は多分ここからなんか成長していったんだろうなって、うんうんうん、ちょっと事前に春さんから話聞いてたから思いましたけど、
う
ん、で長谷川さんとマクファーさん以外、うん、モブもモブだったじゃないですか。俺それでもう見る気なくしたんだもん。
いや
もうこの人たちが初めからもうないじゃん、ね、勝ちの目がって思った
というふうに見えちゃうと。
そう、
まあね、確かに、まあ、今回のバチェロレッテ2見ると、まあ、そのマクファーと長谷川さんが強強の強だなっていうのは、まあ、すごい匂ってた他の回よりもね。
あ、バチェロレって1はそんなことなかったの？
うん、
まだ他の人にも勝ちの目あった、
うん、あったあった。
そうなんだ、
うん、
じゃあもうそれさ、うん、女性側の問題だよね。
いやいやいや、
正直な人だったんだ。
だからまあまあまあ、それちょっと後で話すとして、
はい、
そうそうそうそう、いやまあおっしゃる通りですよ。まあそうなんだけど、まあ確かに今回のバチェロレって2の、まあ、唯一言えるとしたら、まあ、結構そこら辺の最初から予想できた展開になったっていうのはちょっとつまんないポイントではあった。
ほう、
けどヒロさんにやっぱお伝えしたいのは、やっぱ1話だけ見ると見てもちょっとやっぱりね、もったいないんですよ。
あ、そうなんだね。
そう、なぜかっていうと1話って一番人数が多い時なんですよ。
あ、そうだね、
出演者。
確かに。
そう、
うん、
だから一人一人のところだって、あの登場人物登場した時に紹介だけじゃん。
そうだね。
なんかホラガイとか吹いてたでしょ、ホラガイとか。
そうそうそう。なかなか自己 PR も大変だよ。
そうそうそう。
はい、はいはいはい。
そう、だから一人一人がまだ薄い時間しかしてないから。
そうだよ、そういうことです。
そう、推しができないんですよ1話目だと。まだ、
なるほどね、
うん、
そうかそうか。
そうだから、これがまさにこのバチェロレッテ見るときは、まあ、ぜひですね、こう推しが作ってほしいというか、推しができるんですよ見てると。
ないでさ、まあ、話の故障っても申し訳ないんだけど、
いやいや、
さ、うん、押した先に何があるのって。それこそ、ね、オーディション番組だったら、うん、もしここで落ちてしまっても別の、ね、
うん、
あのグループでデビューできたりするわけじゃん。
そうだね、そうだね。何なんだろうね。なんかやっぱりこう、多分、いや結構これすごく重要な質問だと思ってて、
ほう、
なんかその視聴者はまず推しに感情移入してるんだけど、それ以上に最終的にはそのバチェラバチェロレって主人公である選ばれる側に感情移入してるんだよね。
なるほどね。
どっちかより強く。そうだから、自分の今感情移入してるバチェロレってバチェラーが自分が好きな推しをちゃんと好きでいてほしいって気持ちになってくるんですよ。
はあ、それ面白いですね。
そう、
なるほど。
だから本当にこれもバチェラバチェロレットの見せなんだろうな、楽しみ方の一つで、バチェラーとバチェロレッテって完璧超人なんですよ最初のうちは。
はいはいはい、はい、
でかっこよくて、まあ、美しくて何でもできると、
はいはいはいはい、
で後半から特にバチェラーだとその傾向強いんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃ泣いたりとかするから、
あ、
すごく人間らしいところ、
人間味が出てくるわけ
ですね。そうそうそう、
はいはいはい、
とこがあるので、まあ押した先に何があるかっていうと、まあ、バチェラーバチェロレッテに感情移入してて、その人が好きな人が自分の好きな人でもあってほしいっていう、そのなんかな、その共通的なところを楽しむっていうのはあるのかもしれないですね。
なるほどね。
はい、
はい、
っ ですと。じゃあ、まあ、そんな感じで、まあ、ということですけれども、まあ、そこが今言ったような見どころでしたと、まあこうまあ、サバイバル系なので、まあ、人がいなくなっていくと、そこに人がいなくなってくるときに起きる、まあ、ドラマを楽しむ番組ですと。でですね、
はい、
まあ、さっきヒロさんが言った最初の一話でこれこの人が残るんじゃないか分かったって言ったのが、
うんうん、
まあ、今回のバチェロレット2の感想にこれから入るんだけど、後半戦で、
うんうんうんうん、
いや、まあ、おっしゃる通りなんですよ結論ね、
うん、
で僕個人としては、バチェラー4個、バチェロレット2個全部見てきましたけど、
うん、
まあ、面白さとしてはそんなに面白い方の回じゃなかったかなと思いました。
あ、本当、
はい、
下から何番目だった？
まあね、そこ聞くかまあ2番目とかかな、12番目。
あ、そう、ね、うん、レビューも異様に低かったし、
ね、あ、本当、そうそう、まあ、そうそうそう、なんだけどなんかすごいリアリティを感じたところが一番多かった回ではありましたね。
ほう、
そうそうそう、が、うん、ありました。
はあ、ははあ、
で、まあ、なんでかと言いますと、まずさっき言った通り、あの波乱やサプライズは特になかったですと。
うん
うん、で、今バチェロレッテも2も、まあ、あのネタバレ防止会をちょっと超えてるので、ネタバレありに、ネタバレ防止会、防止期間っていうのがあって、
あ、そうなの、そのワンピースフィルムレッドみたいなことにな
ってたんですか？そうそうそう、一緒です。俺もそう、そう見て一緒だなと思ったんだけど、いや、あってですね、あの、はい、やっぱりこう誰が最後にバラを獲得するか、最後の、はい、最後のなんかこう結婚相手になるかっていうところがミソなので、
うんうんうん、
放送回、最終話が放送してからどれぐらいなんだろうね、2週間ぐらいは、特にその出演者、最後まで残った人とか、バチェラ、うん、バチェロレッテ側がツーショットとか一切出しません、
うんうんうん、
インスタとかね、うんうん、SNS にツーショット一切出しません、
うんうんうん、
そこが徹底されてて、
うんうんうん、
まあ、そこが出てないのにその過去の SNS からこの人が残るんじゃないかっていう、こう分析する人たちもいるんだけど、
うんうん、
この人が残るんじゃないかって、その過去の SNS から見る人もいる、探す人もいる。
何、過去の SNS って、過去って何？
その撮影
した、その時の、あ、そうか、撮影からちょっと時間経ってるのか。
そうそうそう、撮影した時は結構経ってるから、
じゃあそうか、そのこの時ちょうど撮影してたんじゃないかっていう、
そう、
その時の SNS を当たりつけてっていう、
おっしゃる通り。
いや、そうです。いや、それはまだ考察して楽しいんですか、それは。
まあそういうことなんじゃない、でも分かんない、俺も
そんな待てばいいじゃない、2、3週
間でもやっぱその匂わせを探すっていうことにこう視力をかけてる人もいるんだよ、きっとね。
民度が低くないか、それ見てる人の。
まあね、まあ、その人は一部ですよ、そういう人は一部。
一部か。
そうそう、本当に一部。で、実際、まあ、で結構ね、それも嫌だって言ってる人たちもいて、なんかその、まあ、そのバチェラーに出演した人とかも、嫌だと直接は言ってないんだけど、なんかすごい SNS から匂わせとか予測してくるのは、ちょっと傷ついたみたいなことを言ってる方もいらっしゃいましたね、出演者側でね。
まあ、それ嫌でしょうよ、そんな。
うん、そうそうそう。まあ、まあ、そういう方もいるので、
まあ、まあ、その、でもそれ、SNS って禁止じゃないんだ、その期間。
あ、禁止、あ、禁止じゃないじゃないかな、多分ね。
あ、なるほどね、
うん、多分そうだと思うんだよね。
さ、なんとなくなんか分かるわけ、そのなんかちょっと黄昏れてるような雰囲気のポストとかでなんとなくその展開が読めたりするのかな。
なんか出演してる期間はさすがに投稿したいんだけど、まあ、出演後もうまた期間空いてるわけ、放送開始までは。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
そうか、じゃあこの人はこうあれだって、落ち武者だみたいな敗残兵だみたいな雰囲気が漂ったりするわけだ。
いや、
SNS から。
そうね、まあ、それもあるんだろうけど、どっちかっていうと、まあ、そのバチェラーおよびバチェロレッドの人と同じ場所行ってんじゃねえかとか、この人は同じ場所行ってんじゃねえかとか。
なるほどね、うん、実際だからそこくっついたから、
そうそうそうそう、そういうことを探す人がいる。い
や、それはそれさ、それどうなの、それそれかなりの段置いただよね、それ
いや、そう、まあ、ヒロさんすごいそこに結構偽りを、あ、憤りを感じてるようだけど、まあ本当一部だよ、そういうことする、本当そういう人一部だけどね、まあいますと。まあ俺が言いたかったのは、まあ、そういう人もいるから少なからずね、
ほう、
そういうこう放送後のネタバレはすごく気をつけていますと、
うんうん、
で、まあ、そのツーショットがない期間が実はあるんですよね、出せない期間、
うんうんうん、
ちなみに、まあ、ちょっとヒロさんがおいおいって思うかもしれないけど、そのツーショットがない期間に、いや、この二人はもう実は別れてるんじゃないかとか、別れたんじゃないかっていうのを
早い、ね、
考察し出す人もいる、 SNS 見ながら
なんでまあいいけどさ、
はい、で、まあ、その期間も今終わってるので、まあ、ネタバレも、まあ、ありで
話せ
るといはいはいはいはいはい、で、ですね、一応ラストなんですけど、
うん、
いや本当に多分あの編集側がもうこれサプライズないなと俺は思ったんじゃないかなと思うんだよね、最後の一人選ぶときも。 マクファーさんを選ぶんですけれども、すいませんちょっとここからネタバレ続くので、ちょっとまだ見てない方は切ってほしいんですけど、あのマクファーさん選びますと、
うん、
なんだけど、あのこのままとこうサプライズないなと思ったと思っていて、編集ではラストの、まあ、回とかその1個前まではそのマクファーさんと争ってる長谷川さんっていう方が、
うん
うん、こ視聴者側だとすごいいいんじゃないかというふうに見えるような編集になってます。
なるほどね、
うん、
まあだから結構な人に押されてたわけですか、長谷川さんが、
はい、あそうなんですよ。で長谷川さんもやっぱストーリーがやっぱあって、うん、最初はもう1話見たからご存知だと思うんですけど、うん、
1話の時もう本当地蔵みたいな
って思って、ね、地蔵さんだったんですよ、
ね、
背のでかい、
そう、本当に1話だけ見て感想は本当だからあかんねんって感じだったけど
そうそう
そこから立て直したんだね。そうそうそう、俺それが驚きだよ。
そうだよね、まあ、だからそこがまあ唯一の唯一っていうか、まあ、そこが 一番の見どころだったから、
ね、そういうことなんでしょうね、うん、
その演出はすごい、強くあって、で一応そこの演出を強く感じたのが、もう一個理由があって、バチロレッテ1っていうのがあるんですよ。
お
バチロレッテ1も実は同じようなその男性が苦手な方、
うん、
ですごい才能ある人なんだけど、
うんうんうんうん、
その人がどんどん成長していくっていうストーリーが、まあ、一番面白いポイントだ、
うんうんうん、
だまあ、それとやっぱ重ね合わせちゃうわけですよ、バチロレッテファンとしては、
うんうん、
だから長谷川さんも結構いくだろうなと思って、
うんうんうん、
しかもですよ、
うんうん、
あの長谷川さんとそのマクファーファーさん、うん、2人といる時のバチェロレッテの感じが全然違うわけ、
うんうん、
マクファーは言ってしまえばこう好きだよ好きだよって積極的に言う、もっと、
うん、
それで、こう他のメンバーが弾いてるのにも関わらず好きだよ好きだよって言ってて、
うんうん、
バチェロレッテもなんかそれに対して、まあ、なんかこうありがとうみたいな感じなんだけど、結構こうすごいグイグイグイグイ来るから視聴者側からするともうちょっとお腹いっぱいになってんじゃないかなみたいな。
なるほどね。
そう。
で、そういうことか。
そう。
あ
で、なんならメンバー同士も言ってるわけよ。マクファーあんだけ言ってるけど、バチェロレッテ、まあ、ミキさんって言うんだけど、ミキさんもきっとお腹いっぱいだ。むしろ困ってんじゃないか。
ああ、なるほどね。
そう。
そうか。メンバーもそうやってアシストしてるわけだ。
そう。ちょっとヒール役なんだよ、マクファーさん。
はいはいはいはいはいはい。なるほどね。そう。
なってて、で、片や長谷川さんの方は、見た通り、
はいはい、
正直男からするとさ、どっちかっていうとさ、女の子に積極的じゃない人の方が好感度あるじゃん、ぶっちゃけ。
もちろんもちろん
強く
なるほどね。
そう、
そうかそうか、応援されるタイプの人。
そうなんですよ。で恋愛にちょっと臆病になっててみたいなこと言ってて、まあ、冷静に考えるとあなたバスケ選手で、まあ、格も結構かっこよくてスタイル良くて、
そうだね、
本当に臆病なのかってちょっと思っちゃったけど。
あ、そうだね。なんかそれそこがちょっと怪しいなって思っちゃう、ね、
思っちゃう。まあいいんだよ、それ置いといて、まあ確かに全然声かけられなかったんだけど、どんどんそのミキさんバチェロレッテとも距離を近づいていって、でもちろん仲間からのこう信頼も厚く、でミキさんはマクファーという時はなんかこうありがとうありがとうみたいな感じでなんだけど、長谷川さんに関してといる時はマジでこう素を出してる感じのように見えるわけ。
あ、そうなんだ、
うん、
長谷川さんの時の方が
そう、もう本当付き合ってんじゃないかってぐらい素が見える感じなの。そうそうそうそう。で結構これ大きな伏線になってるんだけど、あのバチェロレッテのそのミキさんはこの旅に出るときに一個大きなテーマを言ってるわけ、
うん、
それはなんか鎧をこういつも経営者なんだよねミキさんは、
はい、
だから鎧を捨てることができるような人とまあこう結ばれたいと。
なるほどね、
自分のね、
はい、
そうで、それを鎧をこう下ろせないような人だったら、うん、どんなかっこよくてもいい人でもどんどん切ってるわけよ。
ああ、そう
なんだ。そうそうそうそう、切ってて、
はい、
そこを踏まえるともう絶対長谷川さんだって思うわけよ。
あ、なるほどね。
そう、
はいはいはいはいはい。
その長谷川さんといる時だとすごい素で、本当にこうデートとかもう本当高校生カップルなのかってぐらいキャッキャッキャッキャしてるわけ。
うーん
っていう演出があるから、絶対これ長谷川さんなのかなって思うわけなんですよね。だけど最後にはなんと、
うん、
マクファーを選ぶっていうところが、まあ、このバチロレッテ2の一番の見どころだったんですよね。
なるほど、
うん、
それが何評判悪いわけ、それでレビューあんな低いの。
いや、そうなんですよでここがで最後の俺 の言いたいことの一つなんだけど
マクファ金毛みたいな感じなんだけど、みんな
そう、それが多くてコメントでもツイッターでも多かった。でも俺その人たちに言いたいのは、
うん、
その後日談まで見てないからそういうこと言うんだって思う。
後日談、
そう、あのバチェラーにもバチェロレッテもですね、こう最後の最終話の後に後日談的な回 アフターセレモニーみたいなやつかな、会があって、全部のこう旅を終えたそのバチェロレッテがとバチェラーがこの旅こうでしたみたいな同窓会みたいなやつがあるわけよ、出演者の。
それを、ね、出演者の同窓会みたいな、
あるある、そうそうそう、
また顔合わせすんの、
そうそうなの、
それバチェロレッテ含めて、
そうそうそう、
じゃあ長谷川さんもいるわけ、
そうそうなんですよ、かわいそうだなと思っちゃった、ちょっとね、
きついですね、
きつい、きつい、そう、でもそれを見て俺はこうマクファーが選ばれる理由がすごい分かったんだよね、
何だったのっけ、
そうそうそう、なんかそれは 俺も最初はそのマクファーを選ぶミキさんっていうのはこう単純に推しに弱い女の子なんだなって思っちゃったわけ、
ああちょっとモテてこなかったのか分かんないけどなんかその押されて勘違いしちゃったんだみたいな、
まあまあそうね、まあきっと表だったとは思うけど、まあ押されるちょっとね、なんかこう押されるの弱い、あ、
はいはいはいはいはいはいはい
ミキさんも女の子だと
思った、はいはいはいはい、
でそれを見た、視聴者とかツイッターの人がいや男見る目ないっていうふうにマウント取ってんのかなっていうのを思う、
なるほどね、
でも後日談のそのアフターストーリーを見ると、そのだから同窓会みたいな場でダウンタウンの岡村さんか、うん、がなんだっけ、どう
ないないね、
あごめんないないね、これやばいミスだねやばいミスだね、そのないないの岡村さんがいやあまりにも演出だと長谷川さんが良かったから、その負けちゃった方ね、
はいはいはい、
どうして長谷川さん選ばなかったんですかっていう確信の質問をするわけよ、
は
でちょっと余談、そう余談なんだけど申し訳ないけど、バチェロレッテっていうのはそのないないとシェリーが総合司会なんだけど、
う
ん、
そうですね、
ナイナイの岡村さんは、まあ、ちょっと結構ずっとずれてるコメントとか質問が俺的にずっと多かったんだけどいやちょっとずれてなんかね、分かんないこれどう思ってるかだけど、
うん、それ俺も1話だけ見たけど、ナイナイの岡村さん、うん、あのスニーカーに刺繍してた人押してたよ、
あるとあるすごい人気だった、
あ人気だった、
人気だった、すごいです、うん、あるとちなみに元ラッパーなんで、
そうそう元ラッパー、知らなかったそれ、
そうそうそうそうそうなんだけど、まあ、その岡村さんが、まあ、結構確信ついた質問をして、その時は、うん、どうして選ばなかったんですかって言ってたんだ、言ったの、
うん、
そしたらいやすげえリアルだなと思って、そのバチェロレッテ曰くその負けちゃった長谷川さん、うん、まあ、すごいいい人で本当に好きだった、もしかしたらマックファーよりも一番好きだったかもしれない、うん、と言ったと、でそうそうなんだよ、えじゃあなんでなんでって思うじゃん、そうそう、でなんでじゃあ選ばなかったかっていうと、長谷川さんはこの旅を通じて変わったと、で成長したと、そうそう、女性が苦手だったけど積極的になったと、で俺もそれ聞いていやそうじゃんそれがいいじゃんって思うわけですよ、みんな視聴者、
はいはいはいはい、はいはい、
だけどで実際にその家族、あのバチェラーとバチェロレッテって家族と一緒に飯食う時もあるわけ、
お、
まあ、それがむしろ一番見せ場なんだけど、その時でもあ家族たちがいやなんか長谷川、まあ、まあ自分の家族なんだけど、お兄ちゃんがこんなに積極的に女の人に愛してるとか言うなんて変わったねってみんな言うわけよ、すごい成長したんだね変わったねって言うわけよ、で本当にいや俺も変わったんだこの旅でって言うわけで、視聴者家族含めてそれが全員いいことだと思ったんだけど、バチェロレッテのミキさんからするとそれがすごいマイナスだったの、
なるほどね、
そうミキさんは今変わったとしてもそれが永遠に続くかっていうところは全然保証できない思ったんだよね。
あなるほど。
そう。で、片やマクファーはずっと好きだ好きだよって言ってて、で、その他のチーム、あ、ごめんなさい、他のメンバーの人とかの輪を乱したりしたけど、ずっとミキさんを追ってたの。で、家族と飯食う時もマクファーはずっと変わらないねってずっとお母さんにもずっと言われてたと。
へ
ー。そう。だからマクファーは視聴者からするとえー、って行動してたんだけど、ある意味昔からこの旅より前からずっと変わらないマクファーだった。
なるほど。
だからミキさんはその他の今変わった成長した長谷川さんよりもずっと変わらないマクファーを選んだんだよ。
それは切ない話だよね。そういやドラマみたいにいかないんだね。
そういや本当そう。だからさ辛いなと思ったのが、ミキさんが29歳で長谷川さん35歳ぐらいの、それぐらいの恋愛になると君と出会って変わったっつっても信用できないっていう判断されることがあるんだなって思っちゃったよね。
俺、まあ、全然違う話かもしれないけど、DJ フォイって人の、
DJ フォイってあれ、
レペゼンフォイ、
レペゼンそうだよね。
DJ フォイって人の配信を好きで見るんだけど、
なんでそこと絡んでいくんだよ、まあいいや。
そう、 そのなんだろうな、その DJ っぽいはね、うん、その高齢童貞についてね、童貞であることは別に悪いことはないけど、うん、そうでもそのなんだろう、年齢、
うん、
年齢相応の振る舞いってものがあるから、
なるほど、ね、
そうそうそうそう、それこそ20歳そこそこの子が童貞の振る舞いしてるのはありだけれども、うん、そうで別に30過ぎて童貞が別に悪いことじゃないけど、そうでもその30過ぎてその相応の振る舞いができないっていうことにはどうしてもビハインドがあるよっていう、うん、
なるほど、
なかなかの話してたんだけど、なかなか それ近いかのかな、
えぐっていく話だね、それは。
そう、だからその30半ばで成長する、うん、成長できたことは偉いけれども、うん、そう相応の振る舞いには思わなかったって話なんですかね。
まあどうなんだろうね、まあ確かにそういう面もあるかなと思いつつ、うん、やっぱミキさんってやっぱ結婚しに来てるから、
うん、
そうなんかこう、
その間での成長を求めたというよりかは、
そうなんだよ、
とにかくその変わらず出会いとしてね、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
ぶれない、
自分にとって最も最適な相手を見つけに来たっていう観点だと、
う
ん、
そうそうそう、
そこで成長したかどうかっていうのはミキさんの中では
そうなんだよね、
重要視されなかったわけですね、
うん、そうそう、で長谷川さんもマックファーさんもこう大好きだよとか愛してるっていうけど、そういったとこに関してはマックファーの方が一貫性があって、それは昔から変わらないマックファーっていう家族もいってて、でその他のメンバーのことには嫌われても貫き通すっていうところがミキさんにとっては美しく見えてっていうところがあったのかもしれないよね、
うん、まあ一話しか見てない、
いやそうだよ、ね、
でさ、うん、こんな感想言うのもなんなんだけど、まあ、俺はなんだかんでその、うん、ね、
う
ん、そのライターさんの記事とか読んでたわけ、
あ、
そうだ、そう、納得されてないみたいな、この結果が、そうそうそう、とか、だからその断片的な情報をこう見聞きして思った感想は、うん、まあ、そのミキさんっていうのは本当良くも悪くもやっぱ経営者だなっていう、
なるほどね、
そう、やっぱ一人でなんとかできちゃうっていうことになると、うん、そういう感じじゃないんじゃないかっていう、うんうん、その例えばアイドル応援するみたいなメンタリティがある人だったら多分長谷川さん選んでたんじゃないのっていう話なんだよね、うんうんうん、
なるほどね、なるほどね、うん、まあだからすごくね、最初はその単純にこう好き好き攻撃に弱い、推しに弱い、ちょっとね、あとギャルっぽいのよ、なんかミキさん、なんかこう、
そう、
なんか恋愛、
それはそんな雰囲気感じなかった
んですけど、あ、本当、はい、そうそうそう、あ、そうそうそう、あ、確かにこう経営者としての顔はすごいしっかりしてるんだけど、
うんうん、
バチロレッドでも後半の方ちょっとこういい意味でこう親しみある感じで、
うんうん、
なんか本当恋愛的な意思決定したのかなと思ったんだけど、
うん、
やっぱその後日談の聞くと、いや本当にこうリアリストというか、
リアリストだね、
うん、
めちゃめちゃしっかりした、
そうそうそう、そう
だからまあ本人はその別に空気に飲まれなかった、
いや、そういうことだよ、
流されなかったっていう、それ素晴らしいじゃない、
素晴らしいね、
そう、評価低いんだそれで、
うん、でも
そこは評価されないんだね、
いや多分ご自身見とか見てないんじゃないかな、みんな、
あっていうことで、そうか、だから本当に、うん、そんなちゃんと考えてこう決めた決断だっていう風に伝わってないわけ
だ、伝わってないと思う、多分マクファーが好き好きって言ってるのに飲まれちゃったんだなって思ってる人が多いと思う、なぜかというと長谷川さんをこう振った理由っていうのが語られてないから、本編では、
これエンディングオーディションと一緒でもう編集が悪いじゃないですか、
いやいや、
今の日本のプロダクションがどうなんだっていう批判ですか、これ、
そっちだよ、いや俺からするとその後日談もちゃんと見るべしってことなんだけどね、番外編の
後日談ありきってどうなのかと思うよそれは
まあね、まあそうなんだよね、確かに岡村さんがあの質問しなかったらずっと分かんないまま終わったわけだもんね、
なるほどね、
そうそうそうそう、まあそう、いやでもだから俺はすごいね、
それはその岡村さん役がその出演者の中に一人いればよかったね、その
あ、なるほどね、
バチェラーじゃねえ、あのそのね、その参加者の
中
にさ、
うん、
そういう立ち回りできる人いなかったのかなって、
いやそう、
そういう仕込みも考えて
たじゃないの、いやいや演出目線だなでもそうそう、でも一体あれあるのは、あのはマック、確かに演出的に言うならばマックはちょっとヒール役が強すぎて、
うん、
実は結構マックはもう結構もうなんだろうね、その放送終わった後のインスタグラムとか出てくるんだけど、なんかまず髪切ってひげ剃ってめちゃくちゃ好青年なの、
ほうほうほう、
でなんか表情とかも柔らかいし、
うん、
やっぱ
あ、なるほど、
そうで、くしくも最後に残った2人どっちもバスケ選手だったんですけど、
うん、
まあ、そのマクファーに関してはもうこのバチェロレッテっていうのは別にその仲間と、まあ、俺はその友情とかがその、
うん、
いなくな、推しがいなくなっていくのこう、
うん、
ドラマを見るのが楽しみって言ったけど、マクファはもうそんなこと一切考えてなく試合としてやってたんだろうね、
なるほどね、
顔つきも違うよ全然、
あ、もう本当にそれこそコート上にいるように、
そう
めちゃめちゃ体入れてたわけだ、
いやそうで、正直男目線からするとちょっとうざいなっていう時もあるわけよ、
そうだよね、
なんか
見てて面白くないっていうか、
そうそうそう、
こんなやつにはその好きな人奪われたくないっていうそういう目線になりそうだ、
そうグイグイ行くし、なんか、うん、結構なんてマジで大会キスクでお前行かないのこれみたいな、お前行かないと俺行くぞみたいな、
ああ、煽ってくんね。で相手のなんか精神的動揺誘ってく
る。てくる
勝負師だ。本当に勝負師だね。
まあ、マックは多分、最後まで見ると、あれは別に煽ってるわけじゃなくて、本当に。
あ、本気でもうガチでやりに来てた
というか。そう、いや、後悔しないようにしろよと。いうことを言いたかった。
もう本当にそういう人なんだ。
そう。
なるほど。
ちなみにマフアがそうなったのは、自分の父親とか、まあ、身近な人が自分がこう本当の感情を伝える前に死んじゃったっていうことがちゃんとストーリーとしてはあるんだけ
ど、
ね、
あ、なるほど、なるほど。
まあ、ストーリーで言ったら申し訳ないが、本当の話としてはあるんだけどね。そうそうそう。
そう。
まああるんですよ。
なるほどね。
うん。まあなので、まあ、結論から言いますと、まあバチェロレッテ2、まあ面白かったですと。ちなみに僕バチェラよりバチェロレッテの方がおすすめです。なぜかっていうと、バチェロレッテの方が、まあ、基本的にね、あの女性より男性の方が泣くんですよ。でバチェロレッテはシンプルに泣く男性が多くて、なんかドラマチックにはなりますと。まあ、ね、まあ、で面白くて、まあちょっと最後の、決断には、まあいろいろこうね非難もありますけど、ご実談までしっかり見てください。そうすると180度見方変わりますからと。そういうことがちょっと言いたかったですね。
なるほどね、
はい、
なるほどなるほど、
うん、
いやよくわかりました、
はい、
ありがとうございます。
どうですかバチェロレッテ3になったら
だからそのやっぱりミキさんのその雰囲気、うん、ルックスは、うん、なんかあんまし正直ごめんなさい、そのミキさんの恋愛はやっぱ気にならなかった。
なるほどね、うんうん、
すごい入ってた最初の登場の胸元あれで俺をびっくりしちゃった。だからもうマジでドタイプの人がバチェロレッテに来たら見るかもね、うん、
なるほどね。
それこそ K-POP アイドルみたいな人来た
らどうなんだろうね。そうなったら逆にちょっと見れないかなともちょっと思ってて。
あ、そう、
うん、なんかめちゃくちゃタイプな人か分かんないけどね。そう、誰かと結ばれるって視聴者からするとバッドエンドなのかなっていう気はすごくもないけどね。そんなことない、
まあ、まあ実際そういうのがないと会ってみないと分かりません
けど。そうですよね。そうそう。だけどで多分バチェロレッテに関しては自分も好きだって対象よりかは最初に言ったようになんか自分にすごい近い存在として見るから、ヒロさんもなんか別に好みの人じゃなくてももしかしたら見ていく中で別に好みじゃないんだけどすごいなんだろう自分の友達みたいな、自分の友達とかすごい親近感湧く存在としてバチェロレッテを見て楽しむみたいなこともまあ結構見方としては面白いとは思うけどね。
なるほどね、
う
ん、まあそれちょっと覚えとか
そうだよね。
いやだからまあ本当にないないじゃなくて霜降りだったら見てたと思うんですよ。
ああ、
いやとか言ってね、
はい、
こんなところでいいですか。
あ、いいでしょう。はい
お聞きいただきありがとうございました。面白かったという方はもしよろしければフォローもしくはサブスクリプション登録をお願いいたします。番組向上のためにレビューにて率直な感想評価をつけていただけますとなおのこと幸いです。もしくは概要欄に Google フォームも載せてますのでそちらでもお待ちしております。お便りは番組内でご紹介させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。